井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、いや1月ももう後半に差し掛かり、そろそろ正月の話はいいだろ
う。いやもういいでしょ、さすがにそれは
っていうふうに思っているんですけど、
そうです、今日は21ですからね。
はい、ちょっとですね、年末にあった出来事を話したいんですよ。
もう年始よりも遡って
遡ります。ま
あ、これちょっと約1ヶ月前ですか。はい、
そうですね、約1ヶ月前、そうですね、1ヶ月前です。まあ、忘年会よりもちょっと早かったかなっていうタイミングの時期の話だったかな。
はいはい、この時期にそれをわざわざ遡って話すということは、はい、さぞ面白い、はい、愉快なためになる話なのだろう。
すっごいハードル上げてきますけど、そうですね、私の中では結構、はい、こんなことが起こるとはというような内容です。
もうさらにハードル上げましたよ、大丈夫ですか今。
はい、仕事でね、以前私、はい、出川哲朗さんの話を何回かしてると思うんですよ。
あ、仙台さんがなんかですよね、はい、ちっちゃい時に山登って心霊現象が起きたってい
う
お盆ぐらいの回の時にね、なんかすごい僕はその話を覚えてますけど。
そうなんです、中学2年生の時に、
はい、
出川哲朗さんとアウトドア番組のレギュラー1年間やっていて、
1年やっての夏場に心霊だったんですね。
そうです。
なるほど。
だから仲いい番組ですごいこう、はいはい、盛り上がっていて、だからお互いに写真撮り合ったりっていうのがあって、
うん、
でそこで、まあ、心霊写真撮れちゃったよっていう話をね、去年の夏に
番組でありましたね。
はい、番組内でしました。であとはその番組をやってた時に、まあ、中学2年生って割とそのなんていうんですかね、まあ、子役とかやってると
うん、
いじめとか受けたりしたこともあったよっていう話、番組内でもしたことあったかな。まあまあ、まあ、まあまあ大変な、はい、経験をしたんですけど、はい、でその時に出川さんに相談したりっていうこともあったよっていう話を番組でしたかな。まあなんかそんな感じのテンション感で昔仕事をしていましたっていう感じだったんですけど、うんうん、実は去年の年末に30年ぶりに出川さんとお会いしたんですよ。
お、これは一気に話の期待値も爆上がりしましたよ。
ですよね。
それはもう1ヶ月遅れても話さないと、
ね、うん、はい、そうそうなんです。で、まあ、そのきっかけはその一緒に番組やってた子供たちが5人出てたんですけど、そのうちの1人が今、はい、NHK の大河ドラマロケやってるロケっていうか、スタジオ収録してるみたいな、出演しているみたいな。で、楽屋をこう、まあ、かつらつけたり、まあ、着物を着たりとか、なんかうろうろってしてたら、まあ、楽屋のあるエリアに、その楽屋って誰々様っていうふうに名前がね、入ってるんですけど、はいはい、玄関というか、ドアの前に。で、その NHK の楽屋で出川哲朗様っていうのを見つけた。
なるほど。
で、その子が、まあちょっと、いるかなっていうふうにちらちら覗いたら、出川さんが楽屋にいるのが見えた。
はい。
で、ちょっと時間を見つけてご挨拶に行ったんですよね。ご無沙汰してますわ。覚えてますかって。そしたら、覚えてるよみたいな感じで盛り上がって、
はい、
で、みんなも元気なのっていう風にお話が盛り上がって、ちょっと会いたい会いたいみたいな風に言ってくださって、うん、で年末にお会いしたっていう感じだったんですけど、うんうん、でもうさ、携帯とかなんか交換するような時代のお付き合いじゃないから、結構みんな番号知らないんですよね。
え、仙台さんのその中学校時代は、
うんうんうん、
もう携帯中学生がもう持ってる時の時代ですか？
PHS ですね。
ああ、ピッチなんですね。
そうです。はい。なので、まあ、一応持ってはいるけど、
はい。
でも、なんかその家族以外に番号を教えたりとか、
うん。
するのは、あれかなみたいな時ですね、ちょうどね。
確かに。しかも、変わってそうですよね。なんか昔って携帯変えるたびに電話番号変わってたりもしてたじゃないですか。
そうなんですよ。だから、伝えないと、その後ね、どんどん切れてっちゃうっていうような、うん、ナンバーポータビリティの前ですもんね。
確かに。じゃあまあそりゃ、交換、その当時していたとしてもって感じですよね、きっ
そう
と。
なんです。で、まあ、お互い番号を知らないみたいな。だけど、じゃあどこで会うってなった時に、なんかその出川さんがいつも行っているお店を予約してくれたよって言って。で、なんかこのお店に何時っていうふうに言われたんですよね。で、私、その日にそのお店に一番乗りで行ったんですよ。
めっちゃ気合入ってるじゃないですか。
誰よりも早く着いちゃって。で、予約名って、出川なんですかって、メンバーに聞いたら、
確かに。
もしかしたら別の名前で予約してる可能性もある
まあまあそうですね、確かに。
じゃん。で、なんかそのままらしいよっていうふうに言われて、分かったって言って、じゃあちょっと先に着いたから、確認しとくねって言って行ったんですね。で、お店に入って、すいません、19時から予約の出川ですって言って、ただ店員さんが、出川様、少々お待ちくださいって言って、確認してもらったんです。そしたら、出川様、本日は入ってないです
まさかの。
って言われて、で、え？ってなって、いや、これ、まさかそんなはずは、みたいな。で、なんかその店員さんも、って調べてもらって、ちなみに何名様でご予約ですかって言われて、4人、4人ですって言ったら、4名、みたいな。この時間ご予約いただいてるの、他の方2名ずつなんです、みたいな。
なるほど。
だから、名前が違うとかもないぞって思って、で、これワンチャン、ご本人、何もかもさっぱり忘れてて来ない可能性あるなって思って、
一番それはもう大やらかしですね。
そうで、ちょっとすいません、じゃ確認しますって言って、
そ
で、
れそうだ。
今日って他に席は空いてないんですかって聞いたら、すいません、今日予約でいっぱいなんですっ
あ
て
ら。
言われて、わかりました、みたいな。で、外に出て、メンバーに電話かけて、なんか予約も入ってないし、19時にあと1分とかの時間だったんだけど、本人もいないみたいなんだけど、え、今みんなどこにいる？みたいな。ちょっと待って、みたいな。もうすぐ行くから、みたいな感じで話してて、いや、私、どこにいたらいい？みたいな。もうお店の予約も取れてないし、入れもしないんだけど、ここにいた方がいい？みたいな話をしてたら、明らかに本人が入ってったんですよ、店に。で、あってなって、今いました、みたいな。で、
ご本人登
ご
場。
本人登場しました、みたいな。ちょっと声かけてみますって言って、お店の中をちらって覗いたら、ええー、俺予約したよーっていう声が聞こえてきて
なるほど。
で、すっと中に入ってったら、なんか、店員さんが先ほどの、みたいな感じで、どうも、みたいな。で、いや、もう19時から出川って言われたんで、絶対出川さんだって思ったんだけど、今日は入ってないんですよ、すいません、みたいな。だから、多分、まあ、常連さんなんでしょうね。
ああ、じゃあもう、電話とかじゃなくて、もうさ、お店にいるときとかに行ったんですかね、なんか
分
もし
かっ
かし
て
たら。
は、そう、言ったけど、いや、いるときに言ったとかじゃなくて、多分ね、本当に予約してなかったんですよ。失念。
本当に？
で、わあ、エリちゃんってなって、30年ぶりなのに、俺、ごめん、マジで、本当にやべえ、やばい、やばい、とか言って、あの感じなんですよ。
でもそもそも出川さんがしてなかったんですね、結局。お
そうな
店
んで
の
す。
忘れとかでもなく。
電話したよって言ってるんだけど、常連すぎて、多分、何か別の回を予約した時の記憶が残ってたんだと思うんですよね。
なるほど。まあ、使いすぎてるんですね、その店を。
そう、そう。で、えーとか言ってて、で、電話の履歴すっごい見てて、俺予約、してないねって言った履歴残ってなかったねってなって、で、してなくって、どうするどうするみたいな感じで、まあ、結
そうっす
局、
よね。
近くの別の店舗でご飯食べることになったんだけど、30年ぶりなのにごめん、久しぶり、懐かしいとか言って、立ち話ですよ、そこで。
そうですね。とりあえず、まずみんな待とうかと、お店どうするの時間帯ですもんね。
そう。で、全員集まって、じゃあちょっと近くで別のお店取るからって言って、まあ、そこにすんなり入れたんですけど、まあなんか30年分のその思い出みたいなのを、まあ、2時間やそこらで話すことなんて到底できず、だけど、なんかその、さっき仕事でこんな話したよねって言った内容、まあ私がいじめに遭っていて、で、その時のことを相談したって話したじゃないですか。で、その話なんて、まあ、出川さんの長い芸歴からしたら、1年一緒に、レギュラーでお仕事をした中学生の、なんていうんですかね、その1エピソードなんて、もういろんな子役さんと共演して、いろんな人と、共演されてるから、 もう覚えてなくて当然だと思ってるんですけど、まあ、なんと出川さんの方からその話をしてくれたんですよ。エリちゃん、昔こうやって俺に相談してくれたよねって。
覚えて
よ
るんです
く覚
ね。
えてますねって言って、そうですって言って。で、その時に、抱かれたくない男、ナンバーワンの俺からアドバイスみたいな感じで、すごく、なんだろうな、やっぱり話題にね、それでもしてくれるところはありがたいと思ってるんだ、みたいなお話をされていたりとか、それは君が、目立つから。だから、羨ましくって、そういう風な扱いを受けてしまって、いると思うよみたいな、まあなんかそういうちょっと、なんだろうな、まあそれをね、日本一嫌われてる男から繰り出される威力って結構当時すごい、
まあそろそろですね。
そうな
何
ん
も
です
言えねえで
よ。
すよね、本当に
で、
それ
そう
を見
だ
る
な
と。
って思って、私なんかの小さな世界での、なんだろう、いじめとは全く違うものを背負ってる人だしなって思って、なんかすごい心に残ってたんだけど、その時になんかこないだ会った時にね、俺なんか一個どうしても伝え忘れてて、本当にこれ言ってあげればよかったって思った出来事があるんだよねって言われたの。で、それはなんか、エリちゃんが当時、自分のこと、私のことは悪く言われるのはいいけど、出川さんのことを巻き込んで、まあ、中二のさ、男子たちだからさ、なんか、出川なんかと仕事して、何々みたいな、それを理由にね、なんかこういじめられたりもするわけですよ。
なるほど。そこもあるんですね。
で、なんかそういうふうに言われて、出川さんはすごくこう優しくてね、すごいいい人なんだけど、それを私は知ってるわけじゃないですか。合ってるからね。だけど、まあ、みんなからしたら芸能人の中の一人っていう中で、なんかこう、しかもね、抱かれたくない男ナンバーワンっていう称号を持って、当時ね、持ってる人っていうことで、なんかそこをね、すごいいじられて嫌なことを言われて、それが許せないっていう話を当時私が彼にしてたみたいなんですよ。で、そのことすっかり忘れてたんだけど、確かに言ったわって思い出して、で、その時にそれを言われた時に、なんか言ってあげればよかったって思ったことがあるっていう、それを30年の、時を経て話してくれたんですけ
おお、なるほ
ど、
ど。
まあなんかそれはもう本当に気にしないでっていうことを伝えたかったって。で、それを、そういうことすらきっかけにして、あなたと話すきっかけを、こう、クラスの子たちは探しているんだよっていう。
なるほど。
だからそういうふうに思った方がいいよっていうことを、なんかこう、伝えそびれてたって言われて、そっかーって思って、なんかそれをね、なんか、未だ覚えてて、30年間ずっとそれを言ってあげたかったっていうふうに思い続けてくれてたっていう、そこが、なんかすごいなと思って。
確かに。
なんか、だって他にも、いろんな番組に出て、
まあ
1
そうです
年
よ
間
ね。
だけじゃなく、もう何年も続いてる番組たくさん持ってて、
そうで
天
すよ
才テ
ね。
レビくんとかも出演されてたので、子供たち大量に相手にしてるわけですよ。で、その
原
中
付き
の
も乗っ
一人、
て、いろんな街の人と
充
も会っ
電して
。
たり っていうことをやってる中でね、なんか覚えててくれたのがすごく嬉しかったし、なんかそういう人だからこそ、今でも芸能界の第一線で活躍してるんだなって思ったんですよ。その器の広さが、大きさが、やっぱちょっと段違いというか、なんかすごいなと思って。で、なんかこう当時中学生ながらに疑問だったところとかを、なんか大人になった今答え合わせさせてもらったりとかね。まあ、
な
芸
るほ
能
ど。
界ってこういうとこ大変ですよね みたいなこととか、まあその当時私たちは子供で、出川さんたちはまあ大人スタッフさんだったんだけど、もっともっとこういうことしてあげたかったって大人たちは思っていたんだよっていう話とかを聞いたりとかして、ああ、なんか本当にいい現場で、お仕事させてもらってたんだなっていうことが、30年経って答え合わせができたっていうところがね、なんかすごい、一年の締めくくりだったなって思って、
いいお話ですね。
そうなんですよ、本当に。あのままの方なんですよね。その、 お店の予約ミスしちゃうところとか
確
も
かに。
含めて 優しい人なんですよね。まあ、それで、また会おうねって言って、
はい。
同窓会やろう番組のって言って、
ああ、もっとスタッフの人とかも含めての。
で、まあ、もちろん、スタッフさんともつながっている人もいれば、つながってない人もいるんだけど、まあ、久しぶりにみんなで会ったから写真撮って、スタッフさんに送ってくれた子がいたんですよ。そした
はい。
ら、そのスタッフさんからも、私の、会社の事務所のホームページのメールフォームからご連絡いただいたりして、
そこから
そうなんですよ。なんかカメラマンさんでね、すごい大好きな、カメラマンさんだったんですけど、その方からご連絡いただいて、で、ちゃん、久しぶりみたいな、元気みたいな、なんか事務
あ、
所
すご
で
い。
社長らしいじゃんみたいな。
公式なところから送ってきてるけど、内容はラフなんです
ラ
ね。
フでしたね。まあ、なんかもうちょっとかっちりしてましたけど、すごいねみたいな感じで頑張ってるねっ
うん。
ていう内容で、まあ、それに私も返信させてもらって、で、もしよかったら、LINE 登録してくださいって言って、アカウント交換したりっていう、なんか、
なるほど。
25年はそういうところが、まあ、復活してきたっていうね、かつての、仲間たちに再会することができたという年末でした。
じゃあ、今回のこの番組のタイトルは、
はい。
抱かれたくない男と30年ぶりの答え合わせっていうタイトルにしましょ
に それ、面白いですね。
う。もう今僕は後半、それをめっちゃ考えてました。こ
わ
の
か
タ
り
イト
ま
ル
し
を
た。はい。
忘れないように脳に残しとかないと、相
はい。
槌打ってたら消えてしまいそうだって思いながらずっと、ここ
ち
に脳にちょっ
ょっと、
と一部集中して。
ちゃんと話聞いてよ
なので、いい話ですねって言ってる時の、もう無表情の時も今、忘れないように、忘れないようにって、もうずっと働きかけてました、その時は。
じゃあそのタイトルにしましょう。まあ何
はい。
にせよ、なんかそう、こういう人になりたいなって思ったんですよ。
まあ、確かにそうですね。
まあいろんな、なんだろう。そういう側面だけじゃないかもしれないですよね。その芸能界って大変なところだから。だけど、私が知っている出川さんは、もうむちゃくちゃいい人で、もう本当に、なんだろう。誰かに相談されたことをちゃんと真摯に受け止めてくれてるってことじゃないですか、それって。
いや、そうですよ。もう仙台さんからだって、もう過去の子で話聞いてもらったら、芸能界のいい話そんなないですからね。だってずっと。この感動する話、今回の芸能界の。
そうですね。これ本当にびっくりするエピソードだし、まあなんか、芸能の仕事しててよかったって思えるエピソードでした。
すごい。
ねえ、本当にすごいですよね。
いっぱいダウンロードして皆さん聞いてください、これを。
ぜひぜひ、聞いてください。そんなわけで今日は私の2025年年末にあった30年ぶりのエピソードを聞いていただきました。ありがとうございます。話したかっ
いや、ありがとうご
た。
ざいます。面白かった。
それでは今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。
この番組は声優仙台えりとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたいすべてのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台えりと。
砂川信夫でした。
バイ
バイバ
ーイ。
ーイ。